絶望の人生に希望の光を見出す30の方法。その1。神様はどんな最悪の状況でもあなたを見放さない。お金もない。仕事もない。能力もない。友人も親友もいない。そして将来に夢も希望もない。もう人生が嫌だ。こんな状況になったのは神様に見放されたからだ。そう思うかもしれませんが誤解です。神様はどんな最悪の状況でもあなたを見放しません。自分の振る舞いを振り返ってみてください。こんな惨状になったのは自分にも問題があるのではないでしょうか。苦労を避け、努力を怠り、自暴自棄になった。嘘をついたり、人を恨んだり、憎んだり、仕事で手抜きをしたり、など不誠実な言動も関係しているかもしれません。目先の快楽を求めた先にあるのは落とし穴。そして自暴自棄の先にあるのは大きな後悔です。つまり最悪の状況は自分で引き寄せてしまっているのです。確かに親は選べません。生まれや育つ環境など自分でコントロールできない部分があるでしょう。性別、外見、遺伝子など生まれながらに決まっている要素もあります。生まれた瞬間から少なからず決まっている宿命があるのも事実です。しかし全てコントロールができないわけではないはずです。覚えが悪くても全く覚えられないわけではないはずです。覚えが悪いなら人一倍努力すればいいだけです。育った環境が悪く不遇や不幸が多くても自分で選べる選択肢もあるはずです。選択肢は少なくても限られた中から賢明な選択ができるでしょう。お金がないとはいえゼロではないはずです。限られた資金の範囲でより賢明な生き方は選択すればいい。どんなに恵まれていなくても少なからずできることがあるはずです。何より命があります。命がある限り時間があり、やり直しをするチャンスもあります。どんなに泣いてもどれだけ絶望してもまた明日がやってくるのは素晴らしいチャンスです。宿命は変えられませんが運命なら変えられます。崖から這い上がっていくイメージで少しずつ上を目指して努力を積み重ねていきましょう。自分にできる範囲からコツコツ努力をしていくことです。地獄にいるにもかかわらずひたむきに努力をする人を必ず神様は見ています。コツコツ努力をしているとある時からうまくいき始める瞬間があるはずです。何をしてもうまくいかなかった状況が急に好転し始める瞬間があります。神様が助けの手を差し伸べてくれたのです。神様はどんな最悪の状況でもあなたを見放さない。そんなに努力しているならチャンスをあげようと貴重な幸運を与えてくれました。希望を信じない人に希望はやってきませんが、希望を信じる人には希望がやってきます。普通の人より立場が悪いなら根性と負けん気で這い上がってください。選択肢が限られていても努力とチャレンジで新たな道を切り開きましょう。真面目に努力する人がいると神様は黙っておけず助けの手を差し伸べてくれます。神様はどんな最悪の状況でもあなたを見放さないのです。どんな最悪の状況でも自暴自棄にならずひたむきに努力する。絶望の人生に希望の光を見出す30の方法。その2。未来が真っ暗なのはそう見えるだけ。すぐ目が慣れる。明るい場所から暗い場所に突然移動すると真っ暗で何も見えなくなります。これでは何もできない。つまずいて転びそう。どうしようもなく何も行動できなくなります。確かにしばらくは完全な闇に思えます。ところがしばらく経つと面白い出来事が起こります。だんだん目が暗闇に慣れてきて真っ暗と思えた暗闇の中にかすかな光を発見するのです。一度目が慣れると数多くの光があることに気づくでしょう。暗闇に目が慣れた時、月の光が眩しく感じる状態と同じです。あなたの人生も同じです。未来は真っ暗。どうしようもない。絶望的な状況。どう生きていけばいいかわからない。真っ暗に思える未来かもしれませんが、今はまだそう見えるだけです。もうしばらく待ってみましょう。だんだん目が慣れてきます。すると真っ暗と思えた未来にもかすかな光があることに気づくでしょう。絶望の状況では未来が真っ暗という悲観の声をよく聞きますが、実際のところ完全に真っ暗な状況はありえません。そもそも生きていることがすでに一つの光だからです。命という光があるなら光は確実に一つは存在するので完全な闇にはなりえません。まだ他にも光があるでしょう。自分が持っているわずかな恵みに気づくことです。そのかすかな光を大切にしましょう。目が慣れるとかすかな光さえ眩しく感じるはずです。真っ暗ではなく実はかすかな光があることに気づく。絶望の人生に希望の光を見出す30の方法。その3。希望がないのは誤解。自分から希望を捨てているだけ。時々希望がないと嘆いている人がいます。人生に希望がない、生きる希望がない、将来に希望がない、将来に明るい見通しがなければ希望がないと嘆くのも仕方ないように思えます。貧乏の家に生まれるとお金に苦労するでしょう。家庭環境が悪いと不幸を感じることも多いでしょう。不運や不幸が重なって暗黒の時期を過ごすこともあるでしょう。生まれつき持病があると思うようにいかないことも多いでしょう。人は悩む生き物です。悩みのない人はいません。すべての人が何らかの悩みを抱えもがいています。思い通りに行くことより思い通りにいかないことの方が多いとため息が出ます。人生の不運を嘆く、希望がないという毒を吐き、堕落と自暴自棄の衝動に駆られるのです。しかし本当に希望がないのでしょうか。希望がないという一言はできることをすべてやり尽くした人だけが言えるセリフです。行動していなかったり行動が足りなかったりしているなら希望がないというのは誤解です。希望がないのは誤解です。自分から希望を捨てているだけです。自分から希望を捨てないでください。自分から希望を捨てることほどもったいないことはありません。まず希望がないという口癖がよくありません。希望があるという口癖は OK ですが、希望がないという口癖は NG です。自分で自分を悪い呪術にかけているようなもの。断るごとに希望がないと言っていると思い込みがエスカレートして洗脳状態になっています。どんどん自分を落ち込ませてしまい、心の活力が失われていきます。自分から無理だと諦めてしまえばいくら希望があっても意味がありません。希望がないと言ったところでいいことは一つもないので、今すぐやめましょう。今一度自分の人生の恵まれた状態に気づいてください。不足や不可能ばかり見るのではありません。充足や可能性を見るようにするのです。忙しくても少しは時間があるでしょう。貧乏であっても多少のお金はあるはずです。人間関係が乏しくても完全にゼロというわけではないはずです。失敗をしても再挑戦のチャンスがあるでしょう。うまくいかないことが続くなら、うまくいくまで続ければいいのです。0と1とでは意味が違います。0なら本当に希望がありませんが、1なら希望があります。人生が終わったというセリフも言語道断です。人生はまだまだ終わっていません。恵まれていることがあるなら希望はあります。やりたいことを実現できるチャンスがあります。 今までサボっていたなら今から努力を心がければいいのです。希望がないと思えば希望のない人生がやってきます。希望があると思えば希望のある人生がやってくるのです。実はまだまだ希望がたくさんあることに気づく。絶望の人生に希望の光を見出す30の方法。その4。何もかもなくしたと思っているだけ。お金をなくした。仕事をなくした。大切な人を失った。住むところがなくなった。チャンスがなくなった。大切な存在の多くを失ったとき、何もかもなくしたと悲観的になりがちです。確かに、立て続けに失う出来事が起こると、絶望的な考えになるのも仕方ないかもしれません。誰だって辛いこと。特に、大切にしていたものがなくなると、言葉では言い表せないほどのショックがあるでしょう。しかし、何もかもなくしたと考えるのは大げさです。まだ一番大切なものが残っています。命です。本当に何もかもなくしたのなら、あなたはもう生きていないはずです。自分の体もなくした、命もなくしたということになる。そうではありませんね。まだ体があって、命もあります。時間もある、希望もある。何もかもなくしたと思っているだけです。幸い、まだ一番大切なものが残っていますから、まだ最悪の状況ではありません。よく見ると、手元にはまだまだたくさんの宝がある。何もかもなくしたと悲観しても、どんどん自分がダメになっていくだけです。くよくよしていると人は去って運まで逃げてしまいます。だから諦めず前向きになることです。むしろ得られる喜びが増えたと考えましょう。たくさん失ったなら、これから手に入れる喜びがたくさんあるということです。お金がないから、これから稼げばいい。仕事がないなら、これから就職活動をすればいい。友人や恋人と別れても、これから新しく作ればいい。住むところも、これから探せばいい。失われたチャンスも、またいずれやってくるでしょう。なくなっても、作ったり、取り戻したり、やり直したりするチャンスがあります。その気になれば、今すぐ意欲や熱意も出せます。熱意と意欲は全ての可能性を切り開く力があります。これからのあなたの行動が大切です。何もかもなくした、と考えるのではなく、得られる喜びが増えた、と考える。絶望の人生に希望の光を見出す30の方法。その後、小さな裂け目ほど今ならまだ修正が間に合う。ダムの決壊は常に小さなひびから始まります。細部に注意を払わないとわからないようなわずかな細かい裂け目です。そういう小さな裂け目がいつの間にか大きな亀裂になります。その裂け目ができれば、あとは広がる一方です。広がりが大きくなればなるほど、後から修復するのが難しくなります。小さなうちはすぐ何とかできますが、大きく割れてからではとても手間がかかります。大きく割れてダムの決壊につながってしまいます。あなたの人生でも同じです。あなたの生活に小さな裂け目はありませんか？人間関係の小さな日々。勉強の乱れ。食生活の乱れ。問題の始まりは常に小さな裂け目です。ミクロの日々です。小さいからこそ、まあこれくらい大丈夫だろうと思います。しかし、ダムの決壊がそうであるように、あなたの人生も思わぬ小さな裂け目から始まります。大切なことは今ならまだ間に合うことです。小さな裂け目こそ気をつけましょう。小さな裂け目を見かけたら今すぐ修正しましょう。これくらいと思う裂け目を放っておかないようにする。絶望の人生に希望の光を見出す30の方法。その6。絶望しているときは絶望という絶景を楽しむ機会と考えよう。別れて苦しんでいるとき、こう考えてみませんか。絶望という絶景を楽しむ機会と。絶景といえば高いところから眺めるものだと思っていないでしょうか。山の上や建物の上など高いところから見る眺めは遠くまで一望できて感動的です。しかし高いところだけでなく低いところから眺めることができる絶景もあります。それが絶望です。人生には山の時もあれば谷の時もあります。絶望はまさに人生の底にいる状態です。人生の底にいるときは不気味で薄暗い負の光景をしっかり見ておきましょう。憎しみ、苦しみ、悲しみ、孤独感、焦燥感、無力感、臭い、汚い、苦しい、この世の地獄とも言える光景が広がっているでしょう。それを負の絶景と捉えてください。絶望もそれはそれで絶景です。人生の底にいないと見ることができない景色があります。いつでもどこでも誰でも見ることができる景色ではありません。お金を出せば見ることができる景色でもありません。人生の限られたタイミングしか見ることができない景色。その光景を楽しむ機会と捉えようではありませんか。人生では絶望の闇をさまよう時間も必要です。絶望で苦しんだ経験があると小さなことでも幸せを感じられるようになります。後になってあの時はすごかった、ひどい時間だったが濃い時間だったと印象深い思い出になるでしょう。絶望しているときは絶望という絶景を楽しむ機会と考えよう。絶望の人生に希望の光を見出す30の方法。その7。自分に合ったことをしていないといくら努力をしても報われない。元アメリカ大統領であったリンカーンは大統領になる前に何度も転職の経験があります。意外に知られていないことですが失敗続きの人生でした。雑貨屋として起業しましたがうまくいきませんでした。他の職種でも起業しましたがやはりうまくいきませんでした。大統領になったらなんと成功しました。そもそも自分に合っていない仕事をしていただけです。自分に合っていないことはいくら努力しても報われません。一生懸命に挑戦してもそれでも報われない時があります。そんな時自分はダメな人間だと責める必要はありません。責めるのは自分ではなく職種や科目です。たまたま合っていないだけです。あなたが仕事でうまくいかないときには職種を疑ってください。あなたが勉強でうまくいかないときには科目を疑ってください。そもそも自分に合っていないことはうまくいく方が珍しい。魚が空を飛べないように自分に合っていないことはそもそもできなくて当然です。自分はダメな人間ではないのかと思ったら発想を変えましょう。自分に合っていないのではないかと。自分に合ったことをする。絶望の人生に希望の光を見出す30の方法。その8。そもそも10代は失敗を積み重ねる時期。10代の学生がうまくいかないと悩んでいる姿をよく見かけます。そもそも10代は失敗をする時期です。たくさんの失敗をして自分の得意、不得意、特徴などを見つける時期です。見つけた個性に応じて自分に合った仕事を選んで打ち込むのが20代です。20代で一生懸命に仕事をするためには10代の時にたくさんの失敗をしておかないと自分の適性がわかりません。自分がわからないのに大学をどうやって選ぶのでしょうか。 どうやって仕事を選ぶのでしょうか。どうやって好きな人を選ぶのでしょうか。学生の仕事は失敗を重ねることです。失敗を重ねることで自分を発見できます。むしろしないといけません。ダメージが早ければ早いほど立ち直りやすくなります。10代のうちは失敗を避けてはいけません。むしろ失敗をしに行く姿勢がなければいけません。学生時代に失敗をした人は将来強くなります。10代のうちに失敗という財産をたくさん積み重ねた人が将来はビッグになります。立ち直りやすい10代のうちにたくさんの失敗を積み重ねて自分を見つける。絶望の人生に希望の光を見出す30の方法。その9。人生はワイン。時間がかかった方が深い味わいが出る。ワインを作るためには大変長い年月が必要です。1分でヴィンテージのワインはできません。あるとしたら偽物です。本来ワインは時間をかけてじっくり熟成させることで初めて奥深い味わいが出てきます。作るのに手間暇かかり時間を要しているワインほど高価であり希少価値があります。あなたの本当の味も1分ではできません。1分で作ろうとしたら偽物になります。誰でもすぐできることに差はつきません。すぐ成功しようと思う習慣をやめることです。確実にそれは失敗します。ワインのようにじっくり時間をかけることで本当の深い味が出てきます。あなたしかできないことが本当のあなたの武器になります。時間をかけたからこそ出る味を作ってください。作家が書く文章の味は人生経験です。文章を書くテクニックは実は練習すれば比較的すぐ身につけることができます。毎日書いていますから上達するなと言われる方が難しい。ではどこで差がつくのかというと人生経験です。書くテクニックより書いた内容です。様々な人生経験を積み重ねることで得られる深い弾力や視点こそ優れたアイデア発想につながります。それだけは自分にしかできないし真似できない味わいだと思っています。長く生きているからこそ物珍しい経験もできることでしょう。私は時間をかけることをワインだと思っています。一見すれば同じように見えても時間をかけることで見た目は同じだけど深い味わいを作り出したいのです。ワインのようにじっくり時間をかける。絶望の人生に希望の光を見出す30の方法。その10。苦い薬ほど体のためになっている。辛い経験ほど人生のためになっている。甘くて美味しい薬というのが市販されています。飲みやすくて薬というのを忘れてしまうほど美味しい味がします。しかしそういうものに限って効き目が薄いです。糖分が含まれていたり薬とは関係のない余分なものが多く混ざっていたりします。療薬は口に逃がしと言います。本来本当に体のためになる薬は往々にして苦くてまずいです。必要なものしか含まれていないので甘いはずがありません。苦くてまずくて当然です。漢方薬に甘くて美味しいものは一つもありません。どれも鼻をつまみたくなるような激臭のものばかりです。セイロガンがまずいのは本物だという証拠です。飲んでも気持ち悪くなって吐き出しそうになります。しかしそういうものほど体のためになっているということです。辛い経験をしたなと思うときは苦い薬を飲んでいると思うことです。体のために必要なものは苦いように成長に必要なものも辛いです。辛ければ辛いほどあなたの成長になるしか含まれていません。体にとても効いています。気を引き締める効果があったり自律神を促す効果などがあったりします。苦い薬ほど体のためになっているように辛い経験ほど人生のためになっているのです。辛い経験をする。絶望の人生に希望の光を見出す30の方法。その11。泣きながら笑おう。笑顔は闇を吹き飛ばす力がある。辛い時、悲しい時、寂しい時、私たちは心に切なさが立ち込めた時泣いてしまいます。どうにもならない感情が押し寄せ胸が締め付けられ心が震える。そして気づくと目から涙がこぼれ落ちています。特に寂しがり屋は心が敏感なので泣く機会も多いのではないでしょうか。もちろん泣きたい時は泣いてもいいのです。泣くことは悪いことではありません。どんどん泣いた方がストレスの発散もスムーズです。しっかり泣いておく方が気持ちの切り替えも早くなります。悲しいことや寂しいことも乗り越えられます。女性だけでなく男性が泣くことも悪くありません。ありのままの自分を正直に見せている姿です。涙を流せるのは男女関係なく人間らしい優しい心が備わっている証拠です。たくさん泣いた後は自然とすっきりした気持ちになるでしょう。ただし泣くなら心がけておきたいことがあります。泣いているときは笑顔になりましょう。泣くときは泣き顔になるというルールはありません。泣いたときは泣き顔になるなんて誰が決めたのでしょう。泣き顔になっているとますます悲しい気分が増幅されてしまいます。泣いているときこそ笑顔になってほしい。悲しいことがあって笑えないと思いますができます。泣きながら笑えばいいのです。表情筋にキュッと力を入れると表情が柔らかくなります。涙がこぼれていてもいいので顔だけは笑顔です。すると苦しい気持ちが少し楽になるはずです。笑顔は闇を吹き飛ばす力があります。明るい顔になっているとだんだん落ち込んでいた気持ちが明るくなります。泣きながら笑えば人前で泣いても恥ずかしくありません。泣いているだけでは暗くて後ろ向きな雰囲気ですが泣きながら笑う人には明るくて前向きな雰囲気が出ます。泣きながら笑っている時ほど輝いている表情はないのです。泣きながら笑える人は強い人です。泣きながら笑えば心が前向きになるのでどんな落ち込みも引きずらなくなります。悲しくて泣くことがあっても顔は笑顔を心がける。絶望の人生に希望の光を見出す30の方法。その12。無駄があるから人生は豊かになる。無駄を省け。効率を良くしろ。世の中では無駄を排除する考えがはびこっています。本屋に行っても無駄を省く本は山ほどありますが無駄を増やす本は一冊もありません。無駄は本当に無駄なのでしょうか。いいえ、実は無駄こそ本当の宝です。人生では無駄が大切です。作家は無駄がないと本が書けません。作家にとって無駄ほどいいネタはないと言ってもいいくらいです。普段の何気ない経験こそ文章を書くときの土台になっています。遊び人ほどモテるのは無駄な経験をたくさんしているからです。いろいろなところに旅行に行ったり食べたり飲んだりなどたくさんの経験から人としての深みが出てモテます。話上手な人はたくさんのネタを用意しています。なぜたくさんのネタがあるのかというと無駄と経験を日頃からたくさんしているからです。何の役にも立たない経験は話をするときに役立ちます。何気ない無駄な経験をたくさんしているから雑談のネタになり面白い話ができます。そういう人こそ人気が出ます。あなたは今日どんな無駄なことをしましたか。もしかして無駄をなくそうなんてことをしていませんか。 むしろ無駄なことはどんどんしましょう。それは今すぐ役には立ちません。しかしある日行くと意外なところで役立ちます。無駄があるから人生は豊かになるのです。無駄をたくさん経験する。絶望の人生に希望の光を見出す30の方法。その13。先生に恵まれない人は本屋で探せばいい。先生に恵まれない。先生の教え方が悪い。学校に通うお金もない。なかなかいい先生に恵まれなくて悩みを抱えている人がいます。確かに先生には教え方が上手い人とそうでない人がいます。教え方が上手い先生ほど一般的には学費も高いです。また自分の性格に合っているかどうかという違いもあることでしょう。先生に恵まれるかどうかは運のように思えます。しかし先生に恵まれなくても問題ありません。本屋に駆け込めばいい。本屋にはあらゆるジャンルの先生たちが待ち構えています。あなたが気に入った先生を見つけましょう。ほんの少しお金を出しさえすれば素晴らしい先生を味方につけることができます。学ぶ科目を選べるだけでなく教えてもらう先生まで選べますから、これほど贅沢なことはありません。恵まれた環境がなければ自分でそういう環境を作ればいいのです。本屋に行って自分で先生を見つける。絶望の人生に希望の光を見出す30の方法。その14。最悪の時こそベストを尽くすベストタイミング。もう最悪だ。今が最悪の時だ。最悪の状況でどうしようもない。最悪の時は気力もやる気も失われ、全てがどん底の状態。最悪の時は何をやっても無駄に思えるもの。もうダメだと諦めるしかないように思えますが、それはよくありません。諦めたらますます状況が悪くなるでしょう。最悪がもっと最悪になります。落ち込んだり泣いたりするだけでは何も始まりません。ではどうすればいいのか。最悪の時こそベストを尽くすのです。最悪の時こそベストを尽くすベストタイミング。最悪の時はもう余力が残っていないかもしれません。お金も時間もない。やる気も元気も気力も体力もない。仲間にも神様にも見捨てられた。目の前は真っ暗で、すでに絶望的な状況でしょう。まさしく最悪の時はどうしようもないように思えます。たとえそうだとしてもベストを尽くすしかないのです。最悪の状況だからこそベストを尽くさなければいけません。ベストを尽くすことの本領を発揮するのは最悪の時です。最悪の時こそベストを尽くすベストタイミングです。とにかくやれるだけのことをやる。気力や体力がないとはいえ完全にゼロではないでしょう。わずかでも余力が残っていれば望みはあります。なけなしの力を振り絞り一踏ん張りすることです。パワーが出なくてもきしゃりと自分に鞭を打てば少しは気合が入るでしょう。行き詰まった状況に思えてもじっくり知恵を振り絞れば何か一つくらいできることが見つかるはずです。涙を流してもいい。悪あがきでもいい。格好悪くてもいい。恥も外聞も捨てて、とにかくやれるだけのことをやりましょう。最悪の時にベストを尽くすことで闇の中から一筋の光を見出せます。ベストを尽くさなければ最悪のままですが、ベストを尽くせばそこから抜け出せる可能性が出てきます。もうダメだと諦めるのではなく、最悪の時こそ踏ん張ってください。自分を信じて行動することで底力を発揮できます。希望を持って立ち向かえば神様が振り向いてくれ、幸運に恵まれるでしょう。間もなく最悪の時は終わります。最悪の時こそベストを尽くす。絶望の人生に希望の光を見出す30の方法。その15。鍵のかかったドアは実は鍵がかかっていないドアだった。鍵がかかっているドアがありました。鍵がないからドアが開けられないな。あなたは鍵を持っていないのでドアの向こうに行けないと諦めてしまいます。しかし実は鍵付きのドアには意外な結末がありました。実は最初から鍵がかかっていません。鍵付きのドアなので鍵はかかっているだろうと優先入観を持ってしまい、鍵がかかっていることを確かめていませんでした。私たちは見た目だけで物事を判断してしまい、行動もしないで諦めてしまうことがあります。人生ではそういう出来事が頻繁に起こっています。気になる異性を見て挑戦する前から諦めていませんか。どうせ付き合っている人がいるに決まっている。自分なんて相手にしてくれるわけがない。話しかけてみると実は誰とも付き合っていなくて自分と話が合うかもしれません。まずそうな料理を見てまずいに決まっていると決めつけていませんか。見た目に反して実は美味しいことがあります。難しそうな問題を見てできないに決まっていると優先入観を持っていませんか。挑戦してみるとすんなり解決することがあります。すべては最初から鍵なんてかかっていません。鍵がかかっていると思い込んでいる扉のように実はオープンだったりします。先入観をなくして挑戦してみましょう。実は鍵なんてかかっていないドアなのです。先入観で判断するのはやめる。絶望の人生に希望の光を見出す30の方法。その16。最低の状況は好転するという前触れ。最低だ。最悪の状態だ。落ちるところまで落ちた。こんな状況の時は落ち込んでしまうのも無理はありません。しかし同時に明るい希望の光が見えている状態でもあります。一番そこにいる状態ということはそれ以上下がりようがないからです。これからは上がる一方ということです。そう考えると肩の荷が落ちませんか。一番下まで落ちてしまえばあとは気楽に考えていい。なかなか珍しい経験です。最悪まで落ちてしまえば喜んでいい。どん底の状態はこれから好転するという前触れなのですから。落ちるところまで落ちて好転する。絶望の人生に希望の光を見出す30の方法。その17。一人になった時は誰にも邪魔をされないチャンスと考える。あなたは突然一人になることはありませんか。日常生活では突然一人を経験する瞬間があります。寂しい、暗い、孤独だ、おや考えすぎです。実は素晴らしいチャンスを手に入れています。誰にも邪魔をされないチャンスを手にしています。私たちは常に人間に囲まれた生活をしています。家にいれば親がいて、学校に行けば友人がいて、会社に行けば同僚がいます。一人きりの環境はむしろ貴重です。めったにない機会ですから、むしろ喜ぶことです。一人だからできるということをする機会に変えましょう。一人で読書を進めるのもよし、一人で散歩に出かけるのもよし、一人で買い物に出かけるのもよし。一人だからこそ集中でき、いつも以上に味わい深く感じられるはずです。一人になったら寂しいと感じるのではなく、誰にも邪魔をされないチャンスと思うのです。一人きりの状態を生かす。 絶望の人生に希望の光を見出す30の方法。その18。失うというのは、言い換えれば自由の獲得である。大好きだった恋人を失った。大切な家が火事で焼けた。人生山あり谷ありです。大切な人や物を突然失ってしまうことがあります。大切にしている気持ちが大きければ大きいほど失った時のショックは計り知れません。自分の人生はもう終わりだ。そう考える人さえいます。ちょっと待ってください。先ほどから悪いことばかり考えすぎです。失ったということは自由の獲得とも言い換えることができます。失恋をして恋人を失ったら実は解放という自由を手に入れています。今までは付き合っている人がいたので異性との交友が制限されていました。しかし別れてしまえば制限から解放され自由になれます。大切にしている家が火事で焼けてしまいました。思い出がいっぱい詰まった家がなくなり呆然自失になります。しかし家が焼けてなくなればその焼け野原に新しい家を建てるチャンスです。火災保険に入っていれば保険金を使って新しい家を建てればいい。新築を建てるチャンスとも言えます。失うというのは全て自由の獲得だと考えましょう。失ったことばかりに気をとらわれ視野も狭くなりがちですが事実としてそうです。実は自由を手に入れていることに気づきましょう。失うことで自由を手に入れる。絶望の人生に希望の光を見出す30の方法。その19。自分がゴミだと思うものは他人からは宝に見える。ゴミ捨て場を覗いてください。ゴミ捨ての際にゴミ捨て場を覗いてみると捨てるに値しないような貴重なものが捨てられている光景を目にすることがあります。まだ使えるではないか。こんないいもの捨てるなんてもったいない。思わず拾いたくなります。ゴミ捨て場にあるということは誰かがいらないと思って捨てたものです。しかしある人がいらないと思ったものは別の人から見れば必要とされるものだったりします。あなたにもこんなものいらないと思っていることがあります。くせ毛の悩み。身長が低い悩み。肌が黒い悩み。ゴミのような存在にさえ思えても他人から見れば素晴らしいと思われる宝だったりします。どこがゴミなんだ。いいものを持っているではないか。信じられないかもしれませんが事実そういうものです。あなたがゴミだと思っている自分の悩みを紙に書き出してみましょう。それを宝だと考えます。くせ毛ならパーマをかける必要がないということです。身長が低いということはすでに可愛いという条件を初めから手にしています。肌が黒いと力強い印象を与えることができるでしょう。自分にはゴミだと思うだけで実は他の人からは宝に見えるはずです。自分がいらないと感じているものは他人からは素晴らしい宝だということに気づく。絶望の人生に希望の光を見出す30の方法。その20。真っ暗の中だから小さな光がはっきり見える。夜に輝いていた小さな月は昼間になると見えなくなります。決して月が消えてなくなったわけではありません。昼間は太陽がさんさんと輝いて空が明るすぎるため月が見えなくなっています。普段の私たちも明るい時は当たり前の大切さに気づけません。昼間に消える月のように明るい幸せな状況では小さな幸福にはなかなか気づきません。存在に気づかなければ感謝をすることもありません。しかし人生ではどん底を経験する時があります。真っ暗な時には些細なことが明るく感じられるはずです。五体満足の大切さ、両親や兄弟の大切さ、一分一秒の大切さ、生きていることの尊さ。真っ暗の夜ほど小さな月の光が輝いて見え、確かにそこにある存在に気づくはずです。どん底を経験しているときは、今まで気づかなかった当たり前の大切さに気づく機会にしましょう。暗いときだからこそ、今まで見えなかった小さな幸せや感謝が痛切に感じられるはずです。真っ暗などん底にいるときには、小さな光に気づく。絶望の人生に希望の光を見出す30の方法。その21。ペットは今しか考えていないから、いつも元気だ。あの頃は楽しかったな。昔に戻りたい。未来はどうなるのだろうか。不安でたまらない。過去と未来に不安を抱くことがあります。考えるほどなぜかもどかしい気持ちになり気がめいってしまいます。そういうときはペットの無邪気さに学んでください。ペットはいつも元気です。なぜ元気なのかというと今しか考えていないからです。過去を懐かしむこともなければ未来に不安を感じることもありません。今だけに集中しています。だから落ち込むことがありません。人間は高度な頭脳が発達しすぎたため過去を振り返り未来を思い描けるようになりました。だから余分な不安やストレスを増やしてしまい元気がなくなっています。過去のことを振り返りすぎていませんか。未来のことばかり心配しすぎていませんか。そういうあなたはペットの生き方を学んでください。すでに終わった過去を思い出しても仕方ありません。まだわからない未来を想像しても仕方ありません。ペットのように今に集中できれば落ち込むことはなくなります。今この瞬間に集中するのは究極のプラス思考と言っても過言ではないのです。今この瞬間だけに集中する。絶望の人生に希望の光を見出す30の方法。その22。目立たない四隅には一番有利なポジションだった。リバーシはご存知ですか。二人が白と黒の駒を交互に置いて自分の駒で挟んだ相手の駒を裏返して自分の色の駒にするゲームです。最終的にどちらの色の駒が多いのかで勝敗を決定します。そんなリバーシでは四隅が勝負の鍵を握っています。四隅は挟みようがないので色を変えようがありません。もっとも目立たない四隅こそゲームの中では一番有利なポジションです。四隅がある日マス目の色を一度にたくさん変えてしまいます。それは世の中でも同じです。目立ったところにいると世間からの影響を受けやすくなり邪魔が入り入りやすくなるため仕事に集中できません。しかし目立たない端にいると邪魔が入ることはありません。目立たない存在のあなたはそんなオセロの四隅にいるのと同じです。そもそも周りから影響を受けることはないので仕事に集中できます。その目立たない状況を十分に活かしましょう。目立たないからこそ実は有利な立場と言えます。目立たないところにいる駒がいつか歴史を変えるような大きなことを成し遂げるのです。目立たない環境に感謝する。絶望の人生に希望の光を見出す30の方法。その23。いい親でも人は成長する。ダメな親でも人は成長する。自分の親は最悪だ。世界で最低の親に違いない。自分の親が本当にダメだと思うなら実は自立ができるチャンスです。反面教師にすればいい。いつもお酒に酔っていて暴力を振る親がいます。あってはならないことですが現実ではそういう親がいるのも確かです。そういう親のもとなら自分は絶対にお酒には手を出さないと心がければいい。 少なくとも親と同じようにアルコールによって人生をダメにすることはありません。親をタバコが原因で肺を悪くして亡くした人もいます。そういう親を間近で見たからこそ、禁煙を心がける人もいます。いい親からは素晴らしい手本を目にして子供は成長します。しかし、ダメな親でも人は成長します。親がダメな人間なら、どんどんあなたは成長するはずです。数多くのマナー違反を目にできるからです。ひどい反面、教師であるほど多くのことを学べるからです。親を否定するだけで終わらせないでください。反面、教師にして絶好の教師に変えます。そういう反骨精神をバネにする。親がダメだからという理由で自分の人生まで不意にするのだけはやめましょう。ダメな親は反面、教師にする。絶望の人生に希望の光を見出す30の方法。その24。追い詰められたら上に上がるしかない。人が成長するのは追い詰められた時です。私は追い詰められるのが好きです。火事場のバカ力という言葉がありますが、追い詰められた時には思考回路もそういう状況になります。頭の中のストッパーが外れて非常識な発想や考えをするようになります。八方塞がりの状態は向上のチャンスです。上に上がるしかありません。前も後ろも右も左も道を塞がれた時、上に上がるしかありません。その時意識が向上するのです。八方塞がりの状態になり悟りを切り開く。絶望の人生に希望の光を見出す30の方法。その25。今が不幸かどうかは今はまだ決められない。私は大学受験に失敗をして浪人をした経験があります。愛媛の田舎から東京に出たい一心で東京大学を目指して勉強していましたがダメでした。浪人の勉強スタイルは自宅浪人でした。当時は通いたかった大学に通えず落ち込みました。自分の人生が音を立てて崩れ始めているのが分かりました。しかし自宅で浪人という経験をすることで意外な発見がありました。自分で自分をコントロールする機会が与えられました。これまでの義務教育では勉強といえば学校でした。学校でカリキュラムや時間割などのスケジュールを立ててくれていたのでそれに従うだけでよかった。しかし自宅浪人によって状況が変わりました。学校に通っていたカリキュラムやスケジュール管理を全て自分でしなければならなくなりました。人生に関わるような本格的な計画を立てるのは生まれて初めてでした。失敗もたくさんありましたが得られることもたくさんありました。また浪人をすることで自分について考える時間や将来について考える余裕ができました。家にいると圧倒的に一人きりです。友人といると流されてしまいがちですが一人で考えていると誰にも流されることなく自分のペースで物事を考えられます。勉強する以外に自分や人生について真剣に考える機会になりました。結果としてアメリカへ留学する道が切り開けました。失敗をして遠回りをすることで考えもしなかった道を歩むことになっています。不思議な話ですが、あの時の受験失敗がなければ、今の自分は間違いなく存在しません。もしストレートで大学に合格していれば、悩む機会は少なかったことでしょう。自己管理は下手なままだったでしょう。ましてや、アメリカに留学して数多くの異文化に触れる経験もなかったはずです。失敗だと思えることも、後になって未来の成功につながっていることがあります。人間万事塞翁が馬です。何が幸いで何が不幸かは、今の時点では予測しがたいです。今、あなたは不幸のどん底にいるかもしれません。しかし、本当に不幸かどうかは、今はまだ決められません。失敗をして通るであろう、回り道が意外な成功の道筋になる可能性があります。今の失敗のおかげで未来の成功のための踏み台になるのです。今の失敗を未来の踏み台にする。絶望の人生に希望の光を見出す30の方法。その26。年を取るにつれて叱られる経験は貴重になる。年を取るにつれて叱られることが少なくなります。子供の頃は毎日叱られていたのに、年を取ると叱られる回数が急に激減します。年を取るほど年下が多くなり、年上が減ってしまうからです。教えられる立場から教える立場になってしまうからです。しかし、年を取れば過ちを犯すことが一つもなくなるのかというと、そうではありません。年を取っても過ちを犯してしまうことはたくさんあるはずです。叱られる経験は大変貴重です。若い時に叱られるだけでなく、年を取っても叱られることはさらに貴重です。年を取ると叱られたくても叱られなくなります。うぬぼれた大人たちはマナー違反をしたり不祥事を起こしたりして逮捕されます。そういう例がマスメディアで毎日のように報道されています。普段から叱られている人はそういう過ちを犯しません。道がそれ始めた時にすぐ注意してくれる人がいるので大事になる前に気づけます。叱ってくれた人に感謝することです。逮捕に比べれば叱られている方がまだマシです。叱られている環境にいるからこそ正しい道が歩めるのです。年を取っても叱られることに喜びを感じる。絶望の人生に希望の光を見出す30の方法。その27。人間関係のトラブルは同じレベルの者同士しかぶつかれない。人間関係に悩んでいる人がいます。私はサイトを運営していると、こうした内容の相談をよく受けます。話を聞くと、十中八九、相手が悪いという結論に行き着きます。相手さえ良くなれば改善されると主張をします。本当にそうでしょうか。残念ながら人間関係に悩んでいるうちは、まだ人間関係の勉強が足りないということです。悪いと言っている相手と同じようなレベルです。お互いが同じレベルだからぶつかり合っています。そもそも同じレベルでなければぶつかり合うことはできません。同じ高さで飛んでいる飛行機だからぶつかります。高さが違えばぶつかることはありません。人間関係のトラブルは同じレベルの者同士しかぶつかれないようになっています。ぶつからない方法はあなたのレベルを上げるか下げるかです。人間関係のレベルが上がれば高さが違うためぶつかることはなくなり相手のことが気にならなくなります。生まれたばかりの赤ちゃんに大人が癇癪を起こすことはないはずです。赤ちゃんは態度もマナーも悪くうるさくないって手間がかかります。しかしあなたの方がレベルは高いのでそんな暴れる赤ちゃんを理解し包み込めます。あなたの人間関係のレベルが上がれば暴れている相手を包み込むことができるはずです。できないならまだその程度の器ということです。人間関係に悩んでいるうちはまだまだレベルが低いということなのです。暴れる相手を包み込めるほど器を大きくする。絶望の人生に希望の光を見出す30の方法。その28。巨大なピラミッドほど大きな土台が必要だ。なかなか結果が出なくて自分を疑うことがあります。勉強が向いていない。そもそも自分はバカなんだ。おや、考えすぎです。本来勉強は結果が出るまで時間がかかります。なかなか結果が出ないのは土台を積み上げている時期だからです。やり始めた時期こそなかなかその成果が現れません。 英語は勉強し始めたばかりは努力の結果がなかなか点数に反映されません。時間をかけてたくさんの単語、熟語、文法を学びます。その上、長文をたくさん読んで慣れて、ようやくテストの結果に反映されます。巨大なピラミッドほど大きな底辺が必要です。故に、高く積み上げる勉強ほど多くの下積みが必要です。すぐ結果が出なくて当たり前です。逆を言えば、なかなか結果が出ないようなたくさんの下積みはしっかりした土台を積み上げている証拠です。巨大なピラミッドほど大きな土台が必要です。大きな土台であるほど巨大なピラミッドを完成させることができます。すぐ結果が出ないからこそ、これから素晴らしい結果を出す前触れです。結果が出なくて時間がかかっていても焦ることはないのです。下積みに時間をかけて土台を固める。絶望の人生に希望の光を見出す30の方法。その29。生きているうちは本当の絶望を体験できない。人生にこれ以上の絶望はない。全く希望の光が見えない。最悪だ。完全なる絶望を感じる瞬間があります。しかしそれは考えすぎです。それはまだ本当の絶望とは言えません。本当の絶望とは命がなくなった時のことを言います。死んでしまえば最後です。取り返しがつきません。完全に何もできなくなり本当の絶望です。そういう意味で私たちは生きているうちは本当の絶望を体験できません。命があるからです。どんなに絶望しても命があるだけマシです。命がなければ何もできませんが、命があれば努力次第で何でもできます。まだ起死回生のチャンスは与えられています。希望の光が見えています。命があるだけでもありがたいと思うことです。まだ何か打つ手はあるはずなのです。命があるだけ感謝する。絶望の人生に希望の光を見出す30の方法。その30。死ぬ気になれば何でもできるはずだ。もう自分の人生はダメだ。人生がめちゃくちゃになり、希望も夢もなくなった人がいました。お金もなくなり、家もなくなり、家族もいなくなり、もう生きている意味を感じていませんでした。ビルから飛び降りようと自殺を決意し、ビルの屋上に立ちました。これで全てが終わりだ。自殺をしようとしたその時、ふと意外な発想を思い浮かべました。どうせ死ぬなら死ぬほど働いてみてはどうだ。死ぬ気になったら何でもできるはずだ。死ぬのはそれからでも遅くはない。私たちは生きている間、命を保証するためにストッパーがかかっています。できるだけ危険なことは避け、怪我をしないように心がけ、健康を維持できる程度の生き方をしています。しかし本気で死ぬ気になった瞬間、世の中から怖いものがなくなります。火事場のバカ力です。その人はどうせ死ぬなら死ぬ気になって働いてからにしようと自殺を思いとどまりました。死ぬ気になれば何でもできると思いました。死ぬのは限界を超えた努力をしてからでも遅くはありません。死ぬほど働く過労死にも怖くありません。そもそも死ぬつもりなら何でもできるはずです。勇気がなくてできなかったこと。恥ずかしくてできなかったこと。健康を気にしてなかなか一生懸命になれなかったこと。死ぬ気になればそんなことどうでもよくなります。今までできなかったことも死ぬ気になったらできました。その人は死ぬほど働いた結果、なんと事業に成功しました。起死回生のチャンスを狙って死ぬ前に死ぬほど働いてみることです。命を絶ったら最後です。最後にもう一度死ぬ気になってがむしゃらに働き、起死回生を狙うのです。死ぬ前に死ぬ気になって働く。絶望の人生に希望の光を見出す30の方法。まとめ。その1。どんな最悪の状況でも自暴自棄にならずひたむきに努力する。その2。真っ暗ではなく実はかすかな光があることに気づく。その3。実はまだまだ希望がたくさんあることに気づく。その4。何もかもなくしたと考えるのではなく得られる喜びが増えたと考える。その5。これくらいと思う裂け目を放っておかないようにする。その6。絶望しているときは絶望という絶景を楽しむ機会と考えよう。その7。自分に合ったことをする。その8。立ち直りやすい10代のうちにたくさんの失敗を積み重ねて自分を見つける。その9。ワインのようにじっくり時間をかける。その10。辛い経験をする。その11。悲しくて泣くことがあっても顔は笑顔を心がける。その12。無駄をたくさん経験する。その13。本屋に行って自分で先生を見つける。その14。最悪の時こそベストを尽くす。その15。先入観で判断するのはやめる。その16。落ちるところまで落ちて好転する。その17。一人きりの状態を生かす。その18。失うことで自由を手に入れる。その19。自分がいらないと感じているものは他人からは素晴らしい宝だということに気づく。その20。真っ暗などん底にいるときには小さな光に気づく。その21。今この瞬間だけに集中する。その22。目立たない環境に感謝する。その23。ダメな親は反面教師にする。その24。八方塞がりの状態になり悟りを切り開く。その25。今の失敗を未来の踏み台にする。その26。年を取っても叱られることに喜びを感じる。その27。暴れる相手を包み込めるほど器を大きくする。その28。下積みに時間をかけて土台を固める。その29。命があるだけ感謝する。その30。死ぬ前に死ぬ気になって働く。